おはようございます。先日の20周年の行事、大変だったと思います。ご苦労さんでした。また京都、次の日曜日もあるようですけど、ご苦労様です。先日の日曜日に理事長がですね、これから目指すこととして3つのことをお話になりました。でそれを伺っていて、であるならば朝礼というのは重要だなということを感じました。さて、昨日のテレビのニュースによりますと、多分兵庫県だったと思いますけども、7人殺して放火したという人がいるわけですね。容疑者と言われておりますけれども、彼が犯人としてやがて裁判になってですね、死刑になるのか無期懲役になるのか、それ以外の刑になるのか、私は分かりません。もう犯罪に対してはですね、もう一番重い責任の取り方、これは死刑で、もうこれ以上のものはないわけです。でさて、この聖書の中の、旧約聖書のですね、一番初めの方というのは、これ紀元前の1500年頃書かれました。今から3500年ぐらい前ですね。でその大昔に書かれたものが残っているわけですけれども、罪や悪があった場合にどのような責任を取らねばならないかということがよく書いてあるわけです。でそれを一つ一つ見ていきますとですね、随分死刑が多いなということを感じます。あ、これも死刑、これ、あ、これも死刑というふうに随分多いなと。でそしてですね、現代の日本人がそこを読みますと、特に若い人が読みますとですね、もうっと驚きますよ。どうしてこれが死刑なんですかというふうにですね。でこれは死刑で当然と考えられることもありますけれども、どうしてこれが死刑なのですかと考えられるところがいっぱいあります。もし同じことが現代の日本でこれは適用されますと、もう日本の人口はどんどん減っていくことになります。ではですね、あっと驚くようなところだけですね、いくつか読んでみます。申命記の21章、もしわがままで手に負えない子があって、父の言葉にも母の言葉にも従わず、父母がこれを凝らしても聞かないときは、その父母はこれを捕らえて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、町の長老たちに言わなければならない。私たちの子の子はわがままで手に負いません。私たちの言葉に従わず、身持ちが悪く大酒飲みです。その時、町の人は皆、彼を石で打ち殺し、あなた方のうちから悪を除き去らなければならない。そうすればイスラエルは皆、聞いて恐れるであろう。もうわがまま、全然親に従わない、もうめちゃくちゃ、もうこれですね、死刑ですよ。石打ちの刑ですね。みんなで石持って真ん中に置いて、もう寄ってたがってですね、石投げて死刑で、聖書は親に従わないことは悪ですと教えているわけですよね。まあ親はもちろん親らしくなければならないですけども、すごいですねこれは。2番目の例、出エジプトの21章、人をかどわかした者は、これを撃っていてもなお彼の手にあっても必ず殺されなければならない。かどわかし、まあ今の言葉で誘拐ですよね。でこの時の誘拐というのはほとんど売るのが目的です。奴隷として売るわけです。誘拐しますと、その人が売られていても、まだ売られていなくていてもですね、もうとにかくもうこれは全て死刑です。日本の誘拐の場合に、これは身代金目当てですから、犯人がその人を殺すということはあまりないわけです。金になりませんから。でそれでですね、救出されるということがありますけれども、旧約聖書の教え、誘拐は全て死刑です。もっとすごいのがあります。もうこれは驚きですけれどもね、申命記の22章の中頃からです。これは、純潔に関する教えです。もし人が妻をめとり、妻のところに入って後、その女を嫌い、私はこの女をめとって近づいたとき、彼女に処女の証拠を見なかったと言って虚偽の非難を持ってその女に悪名を負わせるならば、その女の父と母は彼女の処女の証拠を取って、町に、門におる町の長老たちに差し出し、そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。私はこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘を嫌い、 虚偽の非難をもって、私はあなたの娘に処女の証拠を見なかったと言います。しかしこれが私の娘の処女の証拠です。と言って、その父母は蚊の布を町の長老たちの前に広げなければならない。その時、町の長老たちはその人を捕らえて打ち殺し、また銀100シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られないときは、その女を父の家の入り口に引き出し、町の人々は彼女を石で打ち殺さなければならない。彼女は父の家で淫らなことを行い、イスラエルのうちに愚かなことをしたからである。あなたはこうしてあなた方のうちから悪を除き去らなければならない。結婚直後ですね。妻は処女じゃなかったとご主人が言って、奥さんが怒ってパーッと家に帰って、私こんなひどいこと言われちゃったと言って、処女であったという証拠が出たならば、それを言ったご主人ですね、まあ今で言うですね、これはもう何て言いますか、服戸叩きに遭うわけですよ。そして妻のお父さんに罰金を払います。そして結婚をします。そしてもう離婚はできないと、まあ当時簡単に離婚していましたので、もう生涯離婚はできないと。でところがですね、処女でなかったという証拠が出たらどうなるか、石打ちの刑の死刑だというわけですね。結婚まで純潔が守られるということがですね、まあ、聖書にはこのように、教えられているわけです。さて、札幌に8年いました。で8年間ですね、北海道栄養短大に非常勤講師で行ってました。18歳の女子学生、1時間目100人ぐらい、2時間目100人ぐらい、200人にですね聖書の講義をするわけです。である時ですね、この聖書の中から結婚までの純潔のことを話したんですよ。そして結婚した時に、もし処女でなかったという証拠が出たら、この時石打ちの刑で殺されたんですよって言いますと、18歳の女の子にうひゃーって言ったわけですよ。でそして隣にいるとね、ポンポンとこうつついてね、あなた大丈夫とかってね、一番前の人が言ってるのが聞こえました。もう今の人では考えられないことがここに教えられているわけですよね。ある調査によりますと、現代女子高生で結婚まで純潔を守るべきであると考えている人はわずかに 5% ですよ。結婚まで純潔、これが聖書の神様の教えですね。神様の御心というのはここにあるわけです。もう一つの例、もし夫のある女と寝ている男を見つけたならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルのうちから悪を除き去らなければならない。カインの例ですね。男も女も死刑だというわけですよね。結婚するというのはこれだけ責任があることです。現代のイスラエルがこの聖書のようにやっているということはもうこれは考えられません。現代のイスラエルにはイスラエルの法律があるわけですから、まあ、聖書の通りはやっていないでしょうね。何しろもうこちら3500年前の教えであるわけですから。さてこの4つの例がもし日本で実行されるとしたら、あなた何歳まで生きれるでしょうね。もう日本の人口はどんどん減少するばかりでしょうか。死刑より重い刑というのはないわけです。だ神様はなぜこのようなことを教えておられるのかですね。で私はこのように考えます。父母を敬うこと、従うこと、これは重要なんだと。でこれが守られれば家庭の中は平和にいきますよ。親子の関係はスムーズにいくと。でこれが乱れてしまうということが良くないことなんだということで、守りなさいで厳しくされたんだと思います。結婚までの純潔も、あるいは姦淫の禁止もですね、これは家庭が守られるために、男女の関係が正しくあるために厳しくされたんだと思います。日本中でスピード違反が毎日のようにあっていると思いますけども、スピード違反を減らすのは簡単ですよ。まあ全てなくなることはないと思いますけど、簡単ですよ。これは刑をものすごく重くすればいいんですよ。10キロオーバー、はい、50万円反則金。20キロオーバー、はい、100万円反則金。30キロオーバー、死刑。もう厳しくすればですね、これ守りますよね。50万なんかとんでもないっていうわけでですね、神様は家庭が、男女の関係が守られるために、 これを非常に厳しいことを教えられたんだと思います。人の命も自分の命も大切にいたしましょう。